声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回はパイオニアラングリッジスクールの平山優子さんにお話を伺いたいと思います。平山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まずは事業内容からご説明いただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。今日はお招きいただきまして本当にありがとうございました。私は1981年からと、はい、いうことで今45期目をやってるんですけれども、はい、パイオニアランゲージスクールをスタートさせていただきまして、はい、本当に、会話ができる英語コミュニケーションを、ネイティブスピーカーの講師と一緒に、うん、提供させていただいているのが事業の内容になっています。
ね、やっぱりこのネイティブスピーカーの方が講師っていうのがやっぱり大きな特徴なんですかね。
そうですね、うん、1981年ぐらいからっていうことでやっているんですけど、うん、その頃はまだ外国からの方もこんなにたくさんいらっしゃいませんでしたので、はい、まあ、ネイティブスピーカーだけでやっているっていうところはちょっと特徴だったと思うんですね、うんうん、
なるほど。やっぱこれはネイティブスピーカーの講師の方にこだわりを持ってたのは何か理由もあるんですか。
そうですね、うん、やっぱり日本のカタカナ英語ではなくて、やっぱりリスニングで聞けることができるようにっていうことと、はい、うん、それから何らかの形で、まあ、やっぱり日本人の概念から、うん、まあ、ちょっとまた違う文化っていうところの中で、どのようにコミュニケーションしていったらいいのかなっていうところもありましたので、まあ、本当に本場の英語っていうところを、中で自分のその聞く力と、それから話す力とを、磨いていくことができたらということで、最初からやっぱりネイティブスピーカーの講師っていうのにはこだわっていきました。
そうなんですね。やっぱりコミュニケーションをしっかり取るっていうことだと、その国の文化とかそういったことも含めて、いろいろ学んでいくってい
う。そうですね。最初そんなことを思いながら、はい、そのような形でネイティブスピーカーを講師に迎えました。
ああ。で、実際にやってみてどうですかね。やっぱりネイティブスピーカーの方たちをいっぱい抱えてね、うん、運営されてたわけですけど、いかがでしたかね。
そうですね。最初はそういう形で、うん、まあ、この講師たちも本当に海外から、はい、飛行機に乗って日本に来てっていうところから、うん、ビザの発行だとかそういうところをやっておりましたので、まだ日本人に対してどうやったらいいのかわからない、講師たちもたくさんいたんですけれども、はい、そういう中で、まあ、最初は皆さんですね、まあ、珍しいみたいな形で、うん、和気あいあいといろいろと始まっていくんですけれども、それをずっと長く、持続させたレッスンをするっていうことが、最初はやっぱりちょっと難しかったと思うんですね。はい、でも幸いに講師たちも本当にいい講師がたくさんいましたので、非常に熱心にいろいろと、一緒に、日本人にどのようにしたら喋れるようになるかっていうところを研究してもらって、やってきたっていうところがありました。ですから、大方はすごくいい経験をいっぱいさせていただいたんですけれども、その中で私はですね、英語のその、はい、コミュニケーション力にこだわったっていうのは、実は自分自身がリスニングもあんまりできない状態ですし、はい、喋ることもできないっていうことっていうのが、あ、こんなにハンディになるんだなっていうことを、もっともっと若い時にですね、感じたことがあったんですね。そのために、この次世代の、お友達には、世界の中の一員としての日本人として活躍してほしいなっていうふうに思っていましたので、うん、私がちっちゃな窓でもいいから、このパイオニアラギスクールを通して、世界に羽ばたくお友達を、作っていけたらいいなっていうふうに思っていましたので、まあそういうための、ネイティブスピーカーの講師を、お願いしたっていうところだったんですが、私自身がそういうところがまだまだ不慣れな状態の中でやっておりましたので、実はちょっと英語でのコミュニケーションの中で、いっぱい、コミュニケーションギャップが出てきたりして、こんな考え方をトラブルを起こすためにやってたわけじゃないのに、どうしようとか、すごく悩んでしまったりとか、で、 本当にやっぱり仕事を一緒にやっているっていう形ですので、利害関係とか、まあ、コンディションのことだとか、いろいろと、ニュートラルにお話ししなければいけないこともたくさんあるんですけど、そんな中でも、ちょっと感情的にいろいろ、ぶつかり合うとか、そういうところにも、出てくることっていうのはちょっとあったんです
そ
ね。
うなんですね。やっぱり日本人同士でもやっぱりね、ビジネスとなると大変な部分あるんだけど、
そう
そ
で
れ
すよ
も海
ね。
外の方ってなると、よ
そうで
りやっ
す
ぱり
ね。
大変な部分はあったわけなんですか
そう
ね。
ですね。ですから、どのくらい、時間をかけて、どんなプロジェクトを作るかとか、そういう時に、いろんな、コミュニケーションギャップが出てきて、それを、いろいろと考えている中で、本当に、考え方がこんなにも違うんだなっていうこともたくさんありました。で、私が、ここは日本だから、郷に入れば郷に従いみたいな形で 思ったんですけれども、それだけをやってるだけでは、相手は、日本の文化のことも、興味を持って日本に来てくれてるんですけれども、まあ、興味があるっていうだけではなく、やっぱり生活のための、そういう考え方とかっていうところで納得がいかないと、やっぱりとことん話をしなければいけないっていうと
そう
ころ
です
が、た
ね。
くさん、あっちこっちであったんですね。で、それに、いろいろ、まあ、海外からのスタッフの中にも、協力してくれる人もたくさんいますし、問題解決を一緒にしようと思う人もいますけれども、まあ、ここはどうしても譲れないって言っているときに、まあ、どういうふうに、みんなでやっていったらいいのかっていうところを散々経験したっていうところが、私が、それからしばらく経ってから、EQ、感情知能の EQ という、その分野をちょっと自分でももう一度勉強して、まあ心理学的な観点も含まれた中ですけれども、感情を大切にしたコミュニケーションっていうところを考えてみようっていうふうになってきたんですね。
EQ っていうのは、もう少し詳しく教えていただくと、どういったものになるんですかね。
皆さんですね、IQ は知ってらっしゃると思うんですね。と、IQ の I っていうのはインテリジェンスの、I、インテリジェンス、コンシエントになっています。で、その E というのは、エモーショナルインテリジェンス、コンシエントって言っていますので、この感情を、上手に使いこなして、良い形で、マネジメントをするスキル、そういう形だと思うんですね。
そうなんで
IQ
す
の方は、
ね。
まあ、IQ が高いと、すごく、知識力が高いとか、そういうところで、この方はすごく素晴らしい仕事をされるんだろうなっていうような感覚っていうのが出ていると思うんですけれども、EQ というのは、その感情のマネジメントをいろんな形でできるっていう
なる
形。
ほど。
で、そのスキルというのは、知識力ではないんですけれども、どんどん、自分の感情がどんな感情なんだろうっていうところをフォーカスすることによって、その感情が湧いてきたことをどのように使いこなしたらいいのかなっていうところで、まあ、選択に対して自分がどんな選択をしたら、もっとこの感情が自分の好んでる感情に落ち着いていくことができるだろうとか、それの行動はどうしたらいいんだろうとか、だから湧き上がってくる感情と、それから、選択するその思考パターンとブレンドして、どのような行動を起こしていったらいいのかっていうところで、その
なるほど。
感情と思考と行動をこう、どんどん、入れ込んでいくよういな、
るんで
その
す
操
ね。
作だと思うんですね。
だから、なんかね、もちろん IQ も大切だと思うんですけど、EQ という、そういったビジネスにおいては、感情をどうコントロール
そう
かす
で
るっ
す
て、
ね。
非常に大切なことだなっていうのを
そう
感
で
じ
す
ます
ね。そうですね。ですので、その EQ が、大人の方にとって EQ スキルっていうのは、今、おっしゃってくださったように、やっぱり、人と人をつなぐ人間関係の構築がものすごく上手にできて、仕事って一人でやってるわけじゃないので、皆様の力も借りながら、自分の良いところを伸ばしていくこともできるようなスムースさっていうところが出てくると思うんですね。
そうですね。
子供たちが EQ のスキルを学んでくると、 すごく自分の心が安定してくるような形にだんだんなってきますので、勉強が楽しくなるお友達が多いっていう形なので、おのずから IQ が伸びてしまうっていうところもたくさんあるっていうところがあります。そうなんです。
だからこの EQ も、やっぱり、どんどん自分で、トレーニングというか、良くしていくっていうことは
可能なんですね。そうそう。そうなんですね。はい、もちろん、EQ っていうのは感情を取り扱ってますから、例えば怒りの感情とか、そういう例えば妬みだとか悲しみだとか、いろんなネガティブ的な感情っていうのも出てくるんですけど、それが悪いって言ってないんですね。その感情も大事な感情だから出てくるんだっていう、そういう見方をしています。でも、ずっと怒りの感情の中に自分がこれから何年も痛いかって言ったら痛くないですっていう人が圧倒的だと思うんですね。じゃあどんな感情に行きたいかなっていうところで、すごく楽しい感情のところに行きたいなと思っていたら、じゃあ怒りのこの感情がどうして湧いてきて、どうやったら楽しい感情に行くのかっていうところ、それを自分で切り替えることができるようなトレーニングっていうのができるようになってくるっていうのが EQ スキル。
そうなんですね。
学んでいくとできるようになるんじゃないかなっていうふうに思うんです。
これね、個人でそういうふうにして EQ を学んでいって、トレーニングすることもすごくいいと思うんですが、これってなんか会社の組織であっても、誰々さんと、なんか相手とのコミュニケーションなので、なんか組織全体で取り組むのも、なんかいいのかなとは思うんですけど、どうですかね。
そうなんですよね。なんて言うんでしょう。日本、私たちは、自分のこういうタイプっていうのか、自分がこんな、脳の回路と、関係してくるんですけれども、自然にこう、ずっと流れてきたその日常生活の中で、脳の思考のパターンっていうのが出来上がってるっていう
そう
ところ
です
もある
ね。
と思うんですね。だから、例えば自分の脳がこんな好みをしてるとかっていうところもありますし、私のこの、パターンが8つぐらいあるって私たちは言ってるんですけれども、その中の1つのパターンに今なっていて、じゃあ、大きく分けると文系とか理系とかありますよね。そういうようなパターンで、ね、ちょっと感情を大事にした、文系のパターンに今いるとしたら、今度文系じゃない、理系で論理的な思考がすごく特徴のある方と、お話しすると、ちょっと、噛み合わなくなってくるとき
そうい
も
う
あ
こ
る
と
か
で
もし
す
れな
ね。
いんですよね。でも、そのお互いのパターンっていうのが、スタイルがどういうふうになってるかなっていうのを、ちょっと分かってくると、お互いの、立場から見える、その思考パターンっていうのも見えてくるのかなっていうところを、EQ はすごく面白い内容があるんじゃないかなっていうふうに
そうで
思っ
す
ていま
ね。
す。
だとすると、組織内でも、何々さんはこういうスタイル、こういうパターンだなっていうのが分かると、コミュニケーションも比較的円滑になっていって、チームとしての仕事がやりやすくなっていくっていうのもある
ま
わけ
さ
なん
しく
で
そうなんです。で、あと、血液型がA 型です、B 型ですとかっ
あり
て言っ
ま
て、
すよ
ちょっ
ね。
と、あれはやっぱり日本の中で血液型はよく聞かれると思うんですけれども、海外はあんまりそれはないと思うんですね、きっと。で、日本で聞かれてるときには、ちょっと血液型言いたくないです、みたいな形のことをおっしゃる方いらっしゃると思うんです。それは、あなたは何々型だからこんなパターンじゃないのって言われてしまうこと、決めつけられることが窮屈っておっしゃる方っていらっしゃると思うんですね。私も窮屈 に思うパターンなんですけど、EQ っていうのは、今あなたはどんなパターンで、スタイルだっていうふうに言っています。だから、今環境がそういう環境になってるとか、そういうところだからこんなスタイルで今物事を考えようとしてるとかっていうところがありますので、実は EQ って変えようと思ったら、ちょっと文系的なスタイルから理系的なスタイルに、意図的にちょっと訓練していって変えることができるんじゃないか。と思うんで
な
す
んです
ね。
ね。血液型だと変えられないけど、こうやって EQ だったらいろいろと自分のスタイルをね、見
そう
直
なん
し
で
ていく
す。
のもでき
そう
る
なん
ん
です。だ
で
から私はちょっとこの勉強し始めてから、決めつけではなくって、本当に自由な、率直な、その時のあるがままのその状態を受け止めることもしてみたいなっていうふうに思いますし、その方が変わる可能性だったってたくさんあるわけですから、そういうのをだんだん発見してきたら、もうすごく、 面白くてしょうがない。
そうなんですね。
そんな感じです。だから、チームビルディングで悩んでらっしゃる方がいらっしゃっても、この状況をだんだん分かってくると、
はい、
変化することができる、人間って特権があると思うんですよね。
なるほどね。そうやってぜひね、皆さんも学んでいただけるとすごくいいなと思いますね。
そうですね。
はい。この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、広山さんの志についても教えていただけるでしょうか。
はい、ありがとうございます。うん、今ちょっと、お話ししたところと触れると思うんですけれども、うん、この、ですね、私は自分の本音の感情を大事にしたコミュニケーションをすごく広めていきたいと思ってるんですね。で、感情を味方にして、マネージメントができるような EQ スキルを広めたいというふうに思ってるわけなんですけれども、うん、はい、それが、このコミュニケーションっていうことを取り扱っているパイオニアランゲージスクール、これは英語でもあるんですけれども、はい、ここが日本語になってもいいというふうに今は思っています。うん、で、その日本の文化っていうところに対して、例えば本音建前とか、うん、忖度とか、はい、以心伝心とか、すごくいいものってたくさんあって、うん、外から見たときに日本人ってどうしてこんなにおもてなしが素晴らしいんですかとか、思いやりのある国民性なんでしょうとか、素晴らしいものをいっぱい持ってるんですけれども、
はい、
そのような感覚っていうのがすごく大事で、例えば、忖度みたいな形で、言語を通さなくても相手の気持ちを、こう、察することができるような文化っていうのを大事にしている、日本文化だと思うんですね。
はい、
でも、もう一方で考えると、じゃあ、本音はこんな気持ちなのに、
うん、
建前がこうだから言えないとかっていうところで、窮屈な思いをされてらっしゃる方っていうのがいらっしゃると思うんです。うんうんうん、でも、だからこそ、本当の気持ちっていうところを、向き合ってもらって、
うん、
自分の中に本音で、やっぱり、ポジティブな気持ちに変えることができるまでの、なんて言ったらいいんでしょう。ネガティブな気持ちが悪いっていうことではなくって、ネガティブな気持ちが湧いてきたときに、それと向き合って、自分が好きな感情にまで、こう、消化することができるような、その状態を、本音で、ちょっと、マネジメントできるようになってくるといいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
そうですね。で、そういってね、いろいろ EQ について学ばれた広山さんですけど、実は EQ についての書籍も出版されていらっしゃるんですよね。
ありがとうございます。
は
い、
そちらもよかったら紹介いただけますか？
はい。これは2024年の夏に、うん、私の、今まで EQ ということっていうのがなかなか通じない、皆様に分かっていただけないっていうところがありましたので、感情知能ってどういうところに日常生活にあるんだろうっていうところを、いろんな場面を使って、まとめてみました。子育ての時にどんな風に使えるかなとか、例えば夫婦の関係の中とか、または会社の中での、職場の中での、チームビルディングの中とかですね、外資系のその会社もあると思いますので、私のように海外のスタッフと一緒に仕事をするとか、そういうところのこともまとめてみたんですね。で、いろんなところに日常茶飯事に感情の動きっていうのがあります。それをどのようにマネジメントしていくことができるかっていうところをまとめてみました。ですので、この本をちょっとさっと読んでいただけると嬉しいなと思っています。はい、
ぜひね、このポッドキャストの説明欄に、広山さんの EQ パワーという書籍の URL も掲載させていただきますので、ぜひ
ありがとうございます。
はい、チェックいただけたらと思います。そしてね、EQ についてもう少し詳しく広山さんにお話、聞いてみたいなという方いらっしゃいましたら、Facebook の URL も掲載させていただきますので、ぜひ
ありがとうございます。
はい、ポッドキャストを聞いたので、EQ について教えてくださいというふうにメッセージを送っていただければ、広山さんとお話できると思いますので、ぜひメッセージも送っていただけたらと思います。
ありがとうございます。
は
い、
今回は、パイオニアランゲッジスクール、広山優子さんにお話を伺いました。広山さんどうもありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
声を思いを世界中に届けるコエラボ。